聖書を朗読いたします。今朝はヨナ書3章1節から10節となります。旧約聖書第2版では1390ページ、第3版では1516ページです。ヨナ書3章1節から10節を読みいたします。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、私があなたに告げる言葉を伝えよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪巡るのに3日かかるほどの非常に大きな町であった。ヨナはその町に入って、まず1日目の道のりを歩き回って叫び、もう40日するとニネベは滅ぼされると言った。そこでニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布を着た。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立って王服を脱ぎ、荒布をまとい、灰の中に座った。王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返れ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。今朝はこの箇所より、思い直す神と題して御言葉を取り伝えさせていただきます。このヨナ書のところ、少しあらすじを振り返ります。神様はひどい悪を行っていたニネベの町に向けて、預言者であるヨナを送ることにいたしました。ところがこのヨナはその神様の命令に背きまして、ニネベとは全く反対の方向に逃げようといたしました。身分を隠して船に乗りました。ところがその乗っていた船が嵐に遭いまして沈みかけます。追い詰められたヨナはもう隠れることができません。自分が今神様から逃げているのだ、そしてこの嵐はその神様に逆らっている自分がのために神様が引き起こしたものであることを船員たちに告げまして、自分をこの海の中に投げ込めばこの船は助かり、あなた方は助かるだろう、そんなふうにヨナは告げました。船の乗組員たちはさすがにヨナをすぐに海に放り込むことはできませんでしたが、もうどうすることもできなくて、結局ヨナは海の中に放り込まれてしまいます。すぐに海は静まり、船は助かりました。一方ヨナは海の中でもがき苦しみ、死にかけていきます。しかし神様はこのヨナを憐れみまして、大きな魚を備えました。その魚にこのヨナを飲み込ませて助け出します。2章のところでは そのヨナが神様によってどのようにして助け出されたものであるのか、その感謝の祈りを捧げていたというその箇所を見てまいりました。今日はその続きとなります。神様は再びこのヨナを呼び出しまして、もう一度改めてニネベに使わします。でこのヨナはすぐにこのニネベに向かいまして、おそらく3日かけてこのニネベを回る計画だったようです。ところが最初の日、ヨナがもう40日するとニネベは滅ぼされると叫びますと、すぐに思いがけなく反応がありました。ヨナが叫んだ言葉はすぐにニネベの王様の耳に入りまして、それを聞いた王様は直ちその王座から降りて王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座り出しました。まあ、これは聖書によく出てくる、動作ですけれども、悔い改めを表す動作であります。そして王様だけではありません。王様は人々に次のような布告と書いてありますけれども、命令を出しました。7節からお読みいたします。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いから立ち返る。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。まあ、その結果、十節にあります通りに神様は、思い直しまして、ニネベを滅ぼすと言っていたその言葉を取り下げまして、その裁きをいたしませんでした。さてこの箇所を読んで皆さんはどう思うでしょうか。私はこの箇所を見てですね、いつも思うんですが、2つのことが不思議でならないですね。1つ目でありますけれども、まあ、皆さんも感じたことだと思いますが、ニネベの王様もそしてまた町の人たちもどうしてすぐに悔い改めたんだろうか。この人たちが最初から良い人たちであったというのなら納得するかもしれませんが、この人たち何をしていたか。神様が怒り出すほどこの町の人々は悪という悪の限りを尽くしていた人たちなんです。そのような人たちがヨナがたった一言叫んだだけで簡単に悔い改めていった。まあこんなに簡単に悔い改めることができるなら苦労はしない。なぜこのニネベの人たちは簡単に悔い改めたのか、これがこの箇所のおそらく大きな疑問であろうと思います。そして、まあ、この2つ目のことですけれども、不思議なことの2つ目ですが、まあ、これ不思議なことっていうか言っていいかどうかわからないんですが、悔い改めるっていうのは普通人間がすることでありますが、ニネベの王様はどういう命令を出したかといいますと、人だけが悔い改めるのではなくて、家畜も、まあ、それから、まあ、当時ペットがいたかどうか知りませんが、とにかく身近にいる動物たちも全部悔い改めなさいと言ったんです。もちろん動物たちは悔い改めの言葉とか姿勢を取るわけがありませんので、人が世話をして荒布を着せてあげる、それから水飲んじゃいけない、餌食べるなという、まあ、動物たちの大変な面に遭ってしまったわけですけれども、なんでここまでするんだろうかと思います。まあ、ある本には当時このニネベという町はペルシャ地方というところにあったそうなんですけれども、 この地方には当時からこういう習慣があったので別に驚くことではないと、まあ、書いている人もおります。しかし、まあ、皆さんもご存知の通りに動物たちが悪いはずはありません。悪いのは人間であります。創世記を見ますと、アダムとエヴァが罪を犯した結果土地は呪われてしまったと書かれています。人間が犯した罪がこの世界を汚してしまい、そしてその罪は動物たちにも及んでいき、今動物たち自然界が苦しんでいるんだ。それが聖書の言っていることであります。いわばこの動物たちは被害者であります。人間の罪の被害を受けて苦しんでいる。けれども王様はその家畜たち動物たちにも悔い改めの姿勢を見せよと語った。まあどう見てもこれは行き過ぎであります。やりすぎと言ったらいいんでしょうか。そこまでしなくても。私たちは時々っていうんでしょうか、罪を悔い改めることはあると思うんですね。ああ自分は本当に神様にひどいことをしてしまったと悔い改めますけれども、自分の家で飼っているペットにまでなんかもう悔い改めなさいということはしないんですね。はい、ですのでこの2年目の王様のやっていることはどう見てもやりすぎであります。しかし神様はこのことをどうご覧になったか、10節に書いてあります。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。まあ、私たちの目から見ればこのニネベの人たちやりすぎだよとちょっと笑ってしまうかもしれませんが、しかし神様は笑わないんですね。それは明らかにやりすぎかもしれないけれども、でもこの人たち確かに悔い改めようと努力して真剣になって、それを彼らなりに考えて悔い改めようとしている、その姿を神様はきちんと受け止めてくださって、それを良しとしてくださいました。さて一つ目の疑問、不思議なことに戻ります。ニネベの人たちはなぜすぐ悔い改めたんだろうか。皆さんも経験あるがあるかと思うんです。初めて教会に行った時ですね、いきなりあなたは罪人です、神様は罪を裁く方ですよとか、こう厳しいことで、だいたい聞くわけですね。そうしますと初めてそんなことを聞かされるわけですからびっくりいたします。私は罪人なんかじゃない、そんな悪い人間じゃないと大体大の人は反感を持ちます。神様をそのあなたは罪人ですよと言われて悔い改めますという人はなかなかおります。ところがニネベの人たちはあなた方はひどい罪を犯してきた罪人です、神様はあなた方を裁こうとしていますと、その語ったヨナのメッセージを聞きましてすぐに悔い改めた。どうしてすぐに悔い改めたのか、聖書では理由は何にも書いていない。もうこれは考えるしかないです。手がかりはあるんです。このヨナ書、ここまでのところ全てが神様の計画の通りに進められてきている。そのような視点でもう一度これまでのことを振り返って見直していったら何かが見えるはずなんです。もう一度繰り返すかもしれませんが、ヨナは最初に神様からあなたはニネベに行きなさいと命令を受けた時、神様に逆らいました。そんなとこ行きたくない、ニネベとは反対の方向、全く反対の方向に自分はもう逃げなくちゃいけない、逃げたいと言って彼は実際そのように行動した。 一見それは神様の計画が妨害された、ヨナの勝手な身勝手な思いで神様の計画が前に進まなくなっちゃったというふうに見えます。しかし神様はヨナが逆らうことを知らなかったはずはないんです。知っていながら、ああヨナ絶対にこの神様の言葉に逆らって逃げていく、そのことを知っていながら神様はヨナを選んで、あなたはニネベに行きなさいと語る。ということはヨナは神様の計画を妨害したのではなく、むしろ神様のご計画の通りにヨナは歩んでいったことになるんです。ヨナが神に逆らったこと、それも神様の計画だった。そんなこと言えるんだろうなと思うかもしれませんが、なぜそう言えるのか、これから見ていきます。神様はこのニネベを救おうとしております。まあ、4章の中で最後に出てくるんですけれども、神様はこのニネベの人たちを惜しんでいるんですね。裁きたくはないんです、本当。救いたいんです。じゃあ、このニネベの人たちを救うためには一体どうしたらよいんだろうか、神様は考えました。預言者を使わして、あなた方こんなことを続けていったら裁かれるから早く悔い改めなさいとメッセージを語ったといたしましょう。ただそのように語ったとしましょう。悪の限りを尽くしている人たちにいきなり突然知らない人が現れて悔い改めなさいと言わせるわけですね。皆さんがニネベの町の人たちならどう思いますか、そういうのを聞いて。大体うさんくさいですね。最近いろんな人が家を訪ねてきまして、ピンポン来ますね。大体新興宗教の方々がやってまいりまして、なんか言い出しますね。で、多分そんな風にしてですね、ニネベの人たちもいきなり預言者が来てピンポンして、さあ何の話するのかなと聞いてみて、悔い改めなさいと言われたら、何言ってんのこいつはとただ思うでしょうね。聞く耳持たないです、うさんくさい、こんなやつ早く帰れ、こっちの時間を邪魔しやがってと、こういう怒りで終わりであります。おそらく預言者をただ使わしただけではニネベの人たちはこの預言者を笑って、いやそれどころか石を投げて追い返してしまう、そのようなことが見えておりました。そこで神様は別の方法を取ることにいたしました。預言者をただ使わして悔い改めなさいと言わせるのではなくって、ヨナにある印をつけて送り出すことにいたしました。ヨナに印をつけた、一体どんな印をつけたんだろうか。ヨナは神様から逃げたとき船に乗りました。その船が嵐に遭いました。船は沈みそうになりました。乗組員たちはこの嵐はただごとではない、誰かが災いをこの船に持ち込んだのだと考えました。じゃあその犯人は誰だということでくじを引いた。そうしたらヨナに当たってしまいます。今まで隠していたんですが、ヨナは今神様から逃げているのだと乗組員たちに告げました。もうそれを聞いた人々は恐ろしさ、もう一体なんていうことをしてしまったんだお前はというふうに、でも逃げ出すことができない、一体どうしたら助かるのか、もうダメだと、もうパニックになるんですが、ヨナはその時こう言いました。私を捕らえて海に投げ込みなさい、 そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。自分の口で自分を海に投げ込みなさいとヨナは船に乗っている人たちに告げました。その結果、ヨナは荒れ狂う海の中に投げ込まれ、海の深みに沈んでいきます。当然溺れたんです。もうダメだ。息ができない。もう自分の首は締め付けられていく。自分はその海の底の底まで落とされていくんだ。と、その死にかけたとき、意識を失いかけたときに、神様は大きな魚を備えまして、その腹の中にヨナを飲み込ませ、3日目にこのヨナは陸地に吐き出され、そして助かった。これがヨナの身に起きたことです。そういうことがあってから、ヨナは再び神様から呼び出されて、ニネベの町に向かいました。当時、町というのは、日本では町といえば、町と町の境目っていうのは何にもなくて、ただ標識があって、こっから札幌市、こっから小樽市というふうにして、そんなふうな形になっていますが、当時の町というのは、大体塀を、塀というのが壁を巡らしまして、敵から襲われないような構造になっているんですね。おそらくニネベもそんなふうに、敵から襲われないようにいろんな仕掛けをしていたと思います。大きな町でしたけれども、出入りする人たちを誰かがやっぱり見ていたと思います。怪しい者がこの町に入り込んではいないか、もしそういうことが起きたら町が乗っ取られる可能性があるわけです。そういうところにヨナが行ったわけです。もうヨナは外国人です。ニネベの人たちから見ますと当然警戒されています。いや、ヨナはもっと警戒されたはずです。なぜか、ヨナはつい最近海で溺れて死にかけた。まあ、私は海で溺れて死にかけたことはありませんけれども、荒れ狂う海の中で、その水の中でぐるぐるぐるぐる、洗濯機の中に回って回されたかのような状態になったわけですから、それだけでも普通じゃないんですね。体にいろんな傷が残っているはずです。そしてヨナはそれだけではなくて、魚の腹の中に3日間飲み込まれている。無事であったはずはないです。確かに神様はこのヨナを守ったんですが、魚だって餌だとあって食べたわけですから、消化したくなるわけですね。まあ、ある方はヨナはかなりひどい状態になっていたんじゃないかと考える方もおります。それは聖書に一言も書いていないですね。でも私たちは魚に飲み込まれて3日間いたんだから、普通の状態ではないということは想像できるはずです。もしかして皮膚がただれていたかもしれない。顔の形も崩れていたかもしれない。誰が見たって、これは普通じゃない。一体何事が起きたんだという状態だったはずです。そういう人がいきなり現れて、このニネベの町に入ってきた。当然怪しい奴だと質問されたでしょう。ヨナはその質問に答えたでしょう。一体お前は何者なんだ、なぜお前はそんな格好をしているんだという質問です。正直に話しました。今まで自分の身に起きたこと、自分はどこでどういうところを通ってどこで苦しみ、そして神様に助け出されたのか、 海で溺れる、まあ大変だったね、それぐらいなら納得できるかもしれませんが、ヨナの話したことはそれだけではない。魚に飲み込まれてそれで助かったのですと言ったわけです。普通どうですか、そんな話を聞いて。ありえない話、これはもう奇跡のことでありますから、そんなことをニエベの人たちが聞いたら笑うはずです。頭がおかしくなったんだこいつは。じゃあニネベの人たちは笑ったのでしょうか。笑いません。いや、笑えなかった。なぜ笑えないのか。ヨナの体に刻まれた傷跡を見たからです。傷跡があるんです。海の中でもがき苦しみ溺れかけたという傷、魚の腹の中に3日間飲み込まれていたという傷がある。その傷跡は何を語っていたか。自分は神に逆らっていたと言いました、ヨナ。その神様はこのヨナをどこまでも追いかけてきた。そして自分はとうとう海の中に放り込まれるほどに神様を追いかけてきたんだ。神様はどこまで逃げたとしても必ず追いかけてくる。必ず罪を裁く方である。その傷跡が、神様の裁きの傷跡がヨナの体の中に、体のところに刻まれて残っておりました。そのヨナがニネベの人たちに向かって、もう40日するとニネベは滅ぼされると叫んだのです。嘘ではない、これはもしかすると本当かもしれない。このヨナが通ってきたと、ただ言葉で言っているだけではない、体を見たとき、もうこれは疑いことができない。本当ではないだろうか、これ。ニネベの王様がそれを聞いたとき、真っ先に悔い改めなければならないと考えたほど、ヨナの姿と、そしてヨナが叫んだ言葉が、このニネベの人たちに大きな衝撃を与えました。ヨナの体に印が刻まれていたがために、ニネベの人たちは悔い改めに導かれていった。これが神様の計画です。さて、後にイエス様が来られた時、このヨナのについてイエス様はこのように言われました。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印の他には印は与えられません。イエス様はまるでこのヨナの印のように私たちのところに来られたのだ。ヨナのこととイエス様のことについてはすべてつながりがあるのだというふうにイエス様は教えてくださいました。人々は印を求めている、まあ、印っていうのは奇跡ですね。今ここで奇跡を見せてもらったら私はすぐに神様を信じますという方がたくさんいますけれども、イエス様はそんな奇跡は与えません。そのような形であなた方が信じるっていう、そういう方法は取りませんって言ったんです。ヨナの印を見せます、その印以外はあなた方には与えられませんと言いました。一体ヨナの印、イエス様にとってはどんな印になるんでしょうか。三つのことが言えると思います。イエス様が私たちに示してくださった十字架の印、どんな印だったか、 3つのことを挙げたいと思います。一つ目ですが、ヨナは神様から逃げました。その結果、海の中に放り込まれてしまいました。まあヨナは逆らったわけですね。神様のところから逃げたわけですけれども、やはり神様のところから逃げるものを追いかけて追いかけて海の中に投げ込まれてしまった。神のところから逃げるもの、それは罪ということでありますけれども、神様は必ずその罪を見逃す方ではない。その罪を必ず裁く方ですよ。ヨナはそのように裁かれました。それと同じように十字架は何を示しているか。たとえ神様の独り子であろうとも、罪あるものとなった以上、容赦なく裁くんだ。神様は罪を絶対に見逃すことはないんだ。そのことを私たちの目にはっきりと見えるようにしてくださったのが十字架であります。それがヨナの印の一つ目。じゃあ二つ目は何か。主がよみがえられた時、弟子たちの中で最後まで主のよみがえりを信じなかった人がいました。名前はトマスという人です。たまたまトマスさん何か用事で外に出かけていたようであります。その時家の中にいました弟子たちにイエス様が現れて、よみがえりのイエス様が現れてくださって、わーっとみんなこう興奮したわけですね。でイエス様がいなくなった後、トマスが帰ってきて、みんなが興奮してる。何やお前たち興奮してんだ、何イエス様見た、嘘だ、俺は絶対信じないからな、とこうトマス言ってたんですね。でそのトマスに後にイエス様が現れてくださいまして、結局トマスは何を見て信じたのか。自分の口で言っていました。俺は信じないぞ、イエス様のその手の釘の跡に自分の指を差し込むまで、イエス様のその脇腹に刺された、この脇腹に自分の手を差し込むまでは絶対に信じるものかと言ってたんです。イエス様はトマスに現れてくださって、あなたの手を私のこの釘の跡に入れてみなさい、脇腹に入れてみなさいと言われました。それを見たトマスは言葉を失いました。もう何にも言えなくなりました。ただ一言こう言いました。私の主、私の神。イエス様の体に刻まれた傷跡がトマスを救いました。ニネベの人たちも与那の体に刻まれた傷跡を見て悔い改めました。主の体に刻まれました傷跡が私たちを救いに導くための印となりました。これが二つ目です。三つ目、最後の印です。最初神様はニネベを滅ぼそうと考えておられましたけれども、ニネベの人々が一生懸命悔い改めるようにと努力しているのをご覧になって滅ぼすのをやめました。神様が 思い直したからだと書いてある。でこれを読みますと、あ、神様は必死に何か願えば、必死に拝み倒せば変わるんだ。最初は絶対ダメだよって言ってたけども、ああそこまであなたがお願いするならば、やっぱり、うん、許してあげようという方なんだ。そういうふうに見えます。それは別にキリスト教の神様だけじゃない。他の神々も同じであります。一生懸命神様に願えば、何かを、自分の一番大好きなものを食べるのをやめて神様にお願いすれば、神様もしかして聞いてくれるかもしれない。そういう神様がたくさんいます。なんだ、そんな神様と聖書の神様同じじゃないかと見えます。一見同じに見えますが全く違います。何が違うか、先ほど一つ目の印として、神様は罪を絶対に見逃さない方である、罪を裁く方であると言いました。その原則はどこに行っても変わらない。どんなことをしようか変わらない。いや、でもどうですか、ニネベ裁かれなかったじゃないですか。罪を絶対に裁くと言いながら必死にお願いすれば裁かないってこともあるんだよ。神様は心をコロッと変えるんだ。そういうことではありません。確かにニネベは裁かれません。その代わり何が起きたか、その罪を消しゴムで消したんじゃないんです。その罪がどっか水に流れてどっかに消えたんじゃないんです。日本の神々はそのようにします。もう水に流しましょうっていう日本語があるくらい、なかったことにするのが日本の神々です。聖書の神様はそんな曖昧なことは知っている。起こした罪はどこまでも残るんです。じゃあニネベの犯した罪はどこ行ったんだ。思い直したって言うけども、じゃあその罪はどこ行った。残ってるんです。残っている以上裁かなきゃいけない。どうやって裁くんですか。ニネベは裁かないって言うんです。もうお分かりだろうと思います。ご自分の一人もイエス様が身代わりになるんです。だからここで思い直した、神様が、それでニネベの人たちは裁かれなかった、あ、よかったよかったと言うかもしれないけれど、思い直したということは一人子であるイエス様がこのニネベの人たちの罪の身代わりとなって裁かれていく、神様はそのことを決心したということです。よかったよかったで喜べ、そこまでして救おうとするのか。思い直すということは、神様が思い直すということはそういうことです。決して軽いことじゃない。三つ目の印です。十字架というのは神様がその裁きを思い直す方である、そのような印となりました。確かに私たちは神様を見たら、近づいたら恐ろしいんです。あまりにも清い方だから、私たちは自分が真っ黒けで汚れているのが分かってしまって恐ろしくて近づけない。こんな自分が神様のところに行ったら裁かれてしまうという恐ろしさでいっぱいになるんです。神様は悔い改めるものを思い直してください。大丈夫だ、あなたはその汚れたまことを悲しんでいるなら、あなたの身代わりとなってイエス様が十字架で死んだから安心して私のところに来なさい。たとえ悔い改めることはどんなことかわからない、 と言うかもしれない。確かに自分は悪いことをしたんだと悲しむものであるならば、あなたはもう救われているから、安心して私のところに来なさい。ヨナは自分の体に刻まれた傷跡、その体を持ってニネベに向かいました。ヨナがどこまでそのことを意識していたかは分かりません。それが神様の計画でした。私たちもどこを見ていくんでしょうか。十字架を見ていますと言いますが、刻まれた傷跡を見ていたんだろうか。もう信じられない神様と、もし思うことがあったならば、その傷跡を思い起こしたいと思います。お祈りします。天地なる神様、今年最後の礼拝の時、私たちはこのヨナ書の3章を開きました。人々が、ニネベの人々が簡単にすぐに悔い改めていった。なぜだ、あんなに悪いことをしていった人たちがそんな簡単に悔い改めるはずがない。私たちはそう思います。すぐにそう感じます。実はそこに神様の恵みが隠されていました。私たちは何を見てあなたを信じたんだろうか。私たちはトマスのように絶対に信じるものか、ありえない、よみがえるなどありえない、馬鹿げている、何か夢でも見ていたんだろうと思います、思っていました。でもあなたの手にある国の跡、脇腹にあるその槍で刺された傷跡、それはすべて私たちの罪の身代わりとなったあなたの苦しむ姿であった。そこまでして私たちを救いたいと主は考えておられる。どこまでも私たちを追いかけてきた。あなたは苦しんでいる。あなたは神に戻るべきである。そうしたらあなたは本当の幸いな人生を送ることができるからと、私たちを連れ戻そうとしてくださる。でも私たちは本当に固くなです。行きたくない、そんなところ、自分の道を歩むんだと思っておりますが、そんな私たちのためにあなたは思い直してください。主よ、一年の恵みを感謝します。しかし私たちはなおあなたに罪を犯したものでありましたから、あなたの許しがなければ今日この日を迎えることのできないものでありましたから、主の憐れみに感謝します。そして新しい一年を迎える新しい年を、あなたの恵みを一人一人に注いでください。どうかあなたの身体に刻まれた傷跡をはっきりと見えるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。